南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。法悦の日々の9ページの後ろから2行目9ページの後ろから2行目ね、諸国遊学っていうのもね、そこからちょっと長いですけど11ページの後ろから4行目まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。諸国遊学、こうした中で蓮長は国蔵菩薩から智慧の玉を授けられた。大聖人は昇進の国蔵菩薩より大智慧を賜りしことありき、日本第一の智者となしたまえと申せしことを、不憫とやこぼし召し兼、明星のごとくなる大宝珠を賜いて、右の袖に受け取り総来しゆえに、一切経後未総来しかば、八州並びに一切経の小列ほぼこれを知りぬと仰せられている。同様の御門は大聖人の兄弟子である義上坊と上賢坊に宛てられた善無位三蔵章にもある。したがって清澄寺の兄弟子や大衆の知るところのものであり、いつの時点かわからないが、多分17歳頃、蓮長が心理的活言を開き、それがはためにもそれとはっきりわかる宗教体験をされたのであろう。あとは諸国を遊学して自ら掴んだものを確認するだけであった。清澄寺は恩国なる上、寺とは名付けて総来ども修学の人なしであって、もはや蓮長にとって修学の場所ではなかった。そこで出家以来、いや12歳の清澄寺登山やそれ以前に遡る宿願を胸中に秘めて諸国遊学に旅立たれたのである。時に聖寿18歳、その諸国歴訪は建長5年32歳までの14年間続いた。随分に走り回り、12、16の年より32に至るまで24年が間、鎌倉、京、叡山、恩成寺、高野、天王寺等の国々、寺々、荒々、習い、回り、総来し、ほどに、との御門から、どこに遊学されたかがわかる。12とは登山、16とは出家の時であり、24年は清澄寺の時を含めて 就学の年数を示されている破領館等五章には、まず浄土宗全宗を聞く、その後永山恩城荒野京中田舎等の諸所に修行してとあり、まず鎌倉に出て浄土と禅の研鑽に励まれた。しかし法然禅道等が書き起きて候ほどの法門は、日蓮らは十七八の時より知りて将来期と仰せのごとく、たちまちにしてこれらの諸宗の元祖たちの法門教理は乗り越えられた。この鎌倉の地では鶴岡八幡宮に蔵する大蔵経を閲読されたとも言われる。鎌倉遊学は21歳の時まで続けられたと見られ、蓮長最初の著作であろう解体促進成仏儀が表されている。阿波の国清澄山住人蓮長仙とあるから、ひとまず清澄寺に刻んして書かれたのかもしれない。21歳の同じ年、蓮長は当時の仏教界の中心地である比叡山や仏教の古都奈良の諸大寺等に向かって旅立った。25歳まで比叡山で法華の奥義を極め、その後比叡山余川を拠点として恩成寺、京都の泉涌寺、ついで奈良に入り、なんと六州の仏教を研鑽。26歳に薬師寺の大蔵経を閲読、翌27歳の時高野山に続けて高野山を続けて平安京の真言当時を訪れ、またその2年後には聖徳太子の建立になる四天王寺等にも行かれていると言われる。ちなみに余川は冬の寒さが非常に厳しく、後年佐渡や身延での極寒によく耐えられたのは、この時期の心身の期待によったのではないかと思われる。大聖人様のこの遊学のこの流れですね、それを述べられているところですね。学問をするのにですね、この遊学っていうんですよね、遊ぶっていう字があるんですよね。なんか学問と遊んでちゃダメだろうと思うんですけども、その要するに、真実を求めるためにですね、その何が遠回りなのか、何が回り道なのか、その分かんないけれども、もう次から次にそのこの吸収していかなきゃいけないと、ちょっと触れたこの縁でこのそれを手がかりにして、この全てのものをこの吸収して学んでいくということで、この遊ぶっていうのもですね、遊ぶっていうことは、この子供が遊んでるのも、それは自分が人間としてこの成長していくため の、 このいろんな経験をですね、このしているということなんですね。親はね、子供に、このおもちゃ買ってあげるとね、もう3日ぐらいこの遊んだらね、もう飽きて、このほったらかしてと、親はね、あんだけお金買って買ったおもちゃなんだから、もっと遊べと、もったいないじゃないかというふうに言うんですけども、もう子供はもう3日遊んだらですね、あ、このおもちゃはこういうもんだということがもう分かったら、もう飽きちゃうわけですね。 大人はもったいない、子供はそれにそのおもちゃが何千円したとかいうようなことは全然関係ないわけですよね。面白いか面白くないかというだけのことですからね。だからそういうふうにこの同じ人間でもですね、この年齢が変わっていくとそのものの見方というものが全然その変わっていってしまうということなんですね。だから遊学というのはもう本当にこの真実のものを求めて、旗から見ればフラフラしているように見えるかもわからないけども、今日はこれやってみよう、今日はこれやってみようというふうにその触れたものすべてをこの吸収していこうとして、この学んでいく姿をこの遊学というふうにこの言うわけなんですよね。で、大聖人様がこの一番最初に出家されたところのこの清澄寺の本尊はですね、その虚空蔵菩薩というこの菩薩なんですね。で、虚空蔵菩薩っていうのはですね、その虚空っていうのはですね、この空間ですね、空間全部ですね、それを虚空とこの言うわけですよね。そのつまりその人間の知恵というものはですね、その無限大だと、もうこの虚空と同じぐらいのこの広がりっていうものの可能性をこの持ってるんだということで、その虚空蔵菩薩、虚空という名前がこのついてるわけなんですね。で、その割には虚空蔵菩薩という仏像を見るとですね、ちゃんとこの手の上にですね、このなんでか分かんないんですけども、この知恵の玉ですね、橋の欄干なんかの上にこのなってますよね。義母子とか言いますけども、ここにこの竜の彫り物があるんですけども、片方の竜もこの持ってるんですね。そのこの知恵の玉をね。それから皆さん方が何気なく見てますけども。三宝のこの三宝のところにこうやって穴が開いてますね。これもこれなんです実は。それから、神棚にですねお水を備えますね。お水を備える器もですね、こういうふうにこの蓋に、この先が蓋になってますけど、この下が水を入れるあれなんですけども、水を入れたらここの蓋をするんですけど、これもこの玉をこの表しているわけなんですね。それをこの虚空蔵菩薩はこの知恵の玉としてこの持ってるんですね。それでね、そのね、今ね時代劇見ててもね、この主人が帰ってきてね、もうあんまり時代劇も今現代劇とあんまり変わらなくなってますけどね、昔の時代劇はね、もうちゃんとねこの作法っていうのがこのしっかりしてたんですね。だもんでこの主人が帰ってきてこの刀を腰から抜いてですね、で奥さんにうっとこうやって渡すとね、と奥さんがこうやってこの直接触れちゃいけないということで、この袖をこうやって袖で手のひらを隠して、それでこのその上にこの刀をこの持つわけです、こう受けるわけですね。今そこまでやりませんけどね。それと同じようにこの大聖人が昇進の虚空蔵菩薩よりっていうのは、これきっと大聖人はこの夢枕にこの虚空蔵菩薩とのこの間でその会話を交わすということのこの夢をこの見られたと思うんですね。で、それでなかったら昇進の虚空蔵菩薩って言うわけないんですよね。その夢の中でこの虚空蔵菩薩がその大聖人にその語りかけると、大聖人も虚空蔵菩薩にその語りかけるということがあって、そしてその虚空蔵菩薩にこの大聖人様は 日本第一のこの智者とならしてもらいたいと。でその智慧は要するに真実の法というものを自分はその知りたいと、そのためのこの智慧をこの授けてもらいたいということをこの願ったということなんですよね。でそれで要するに、この何日かこの祈り修行をして、その暁にまたこの虚空蔵菩薩の夢を見て、その夢の中でその虚空蔵菩薩がこの自分が持っている知恵の玉を要するに大聖人様にこの渡してくれたと。でそれを右の袖に受け取り総来しゆえにということは、その虚空蔵菩薩が渡したものをムンズとこの素手でそのいただきましたとかじゃなくて、この袖に要するにこのその知恵の玉をこの置いてもらったということがこの御所の中に出てくるところのこの表現でこの示されているんじゃないかというふうに思うんですよね。で前もお話ししたように、この大聖人様はまだその学問というものがそのしっかりその積まれていない段階で、もう大聖人の心の中にはですね、もう自分が学ぶべきこの物差しというものは何かといえば、恵方不恵人だということをもうきちっとこの大聖人はその幼いながらも持ってたわけなんですね。つまり仏教の一番原点の経文という証というものがなければ、自分はそれは信仰するに足りるもんじゃないということ、そのことが一番の物差しなんだと、一番の原点なんだということなんですね。それとこの真実の法というものは一切修行平等成仏、一切修行平等成仏、誰もが仏になれる教えでなければそれは真実の法とは言えないはずだということ、このことをこの大聖人様はその基軸っていうか物差しにして、そしてこれにかなうその法というものを自分は知りたいと。どんなに立派な法だと言っても、この条件というものが満たされてなかったらそれは真実の法と言えないんじゃないかということを考えたわけですね。それでこの大聖人様はもう出家してからもう一皮めくれたみたいに、このどんどんどんどんこの真実の法というものが何かということにですね、この探求心を持ってこの突き進んでいくわけなんですね。でそうするとですね、清澄寺は恩国なる上、寺とは名付けて総来とも遊学の人なしというふうに言われるように、その基本的なお寺ですから、その基本的な本はあるんですけれども、それ以上の本はないということですね。ですからその疑問に、大聖人の疑問に答えてくれる人もいないと。そして大聖人と同じように法を、真実の法を求めるという人もいないとですね。つまり村の法事や葬式や、そして檀家の人たちにその道徳話でとりあえずその村のお寺としての責任を果たしていくっていう、そういうことが中心になっているお寺だったと。お寺は立派だけれども、だけどもそこに生活している人たちはもうそれで十分に満足していたと。その中に一人入った大聖人様は満足できないということなんですね。 こういうことを何年も生活していたとしても、仏教の真実の法というものが何なのかということをそこに探求して見出すということはできないというふうに考えて、そしてまず最初に鎌倉に出るわけですね。そしてまず浄土宗全宗を聞くっていうのは、当時この世の中に一番流布していたところの教え宗派ということですね。もう南無阿弥陀仏はもう日本を光線流布しているぐらいに、このすごいその勢いでもってこの日本中に広まっていったわけなんですね。何にも考えなくていいから、南無阿弥陀仏さえ唱えれば阿弥陀如来に救ってもらえるんだというその教えというものは、もう爆発的に それだったらということで南無阿弥陀仏を唱える人がこの増えていったと。禅宗は鎌倉幕府の後ろ盾でもって、鎌倉幕府が一番その金を費やしてこの禅宗の教えというものをこの守った。だからその鎌倉幕府の権力を背景にしてこの広がっていったということなんですね。だから大聖人様はまずこの世の中の人々に一番今影響を与える宗教というものが、その教えがどういうもんなのかということを学ぼうというふうに考えたわけです。ですね。だけど大聖人様のこの物差しからしたら、念仏も禅宗も全くそのお話にならないと。この一切衆生平等成仏も、それから恵方不偉人も全く通用しない内容の教えだということなんです。ですね。念仏宗は阿弥陀如来に全てを任せなさいという教えですから、だからもう全然この噛み合わないですよね。禅宗は座禅を組んで、それぞれがそれぞれ悟りを開くという教えですから、仏になる方程式がないわけだね。法華経で言えば南無法蓮華経という誰でも仏になることができるというその方程式がないわけです。だからもう恵方不偉人どころじゃなくて、全く道から外れてるということ。一番世の中に流行している教えが一番仏教の道理から外れてるということに大聖人はもう愕然とこのしてしまうわけですよね。でこれじゃダメだと、一旦清澄の寺に帰りますけれども、その鎌倉で学んだ今一番日本に流行っているその宗教を学んできたけれども、この師匠の道前坊に言うわけですね。お師匠さん、今この世の中に一番流行している南無阿弥陀仏と禅宗を学んできたけれども、ダメですと、本物の法ではありませんと。だったらこの仏教の、日本に仏教が渡ってきたところの源にあるところのこの比叡山なら、そしてこの比叡山と同じ時期に渡ってきたところの真言宗の高野山、そういうこの仏教の一番源をなすところのその地に向かって自分は修行したいんだということを訴えるわけですね。お師匠さんですからね、ちゃんと自分がこれからどうしたいかということを大聖人はこのちゃんと伝えとかなきゃいけないわけですよね。それから大聖人は今言ったところの京都ね、 比叡山、それから御成寺ですね、これも天台宗系のこのお寺ですけれども、高野山、そして京都の各寺々ですね、それから田舎であっても要するにその古い歴史を持っているその寺々ですね、ここに書いてありますけど、京都の泉涌寺っていうのはその京都の東山区にあって、古いお寺ですけれども、真言宗も天台宗も密教も禅宗も立宗も念仏宗も何でもやりますというこのお寺がこの泉涌寺というお寺だったんですね。そこにも大聖人様は足を向けて行ってるわけなんですですね。12歳からかけて16年間ですね。16歳からかけて14年間、12歳で清澄の寺に登ってすぐ大聖人は遊学したわけじゃないけれども、大聖人の心はもうずっと遊学してるわけ、ずっと求めてるわけです。求めてるね。ですからその求めてるその年数は建長5年4月28日32歳に至るまでの16年間ずっと真実の法というものを求めてこのさまよわれ、そしてその法というものをこの見出すためにこの努力をされたということなんですね。その間ずっとこの栄法不偉人と一切衆生平等成仏、一切の衆生が仏になることができなければその法は真実とは言えないということ、そのことをこの物差しにしてこの大聖人様はこの法を求め歩いた。その中で大聖人様が一番中心的に修行したのが天台宗の与川。この天台宗の与川はもう大聖人の時代に天台宗は真言もあれば念仏もある、もうごちゃ混ぜの宗教のデパートみたいにこのなってました。だけど天台山というのはいろんなこの峰があって、そしてここは真言系の天台宗、ここは念仏系の天台宗というふうにそれぞれがこの派に分かれてこのお寺があるというようなこの状態でした。その中で与川というところは法華経中心のこの天台山の中においても法華経中心のこのお寺がこの与川にあったんです。そこにを大聖人は求めてその与川で法華経中心の天台宗の修行をこのされたわけなんですね。だから大聖人の物差しに狂いはなかったわけです、迷いはなかったわけですね。そして大聖人は法華経のみが一切衆生平等成仏、そして仏が生涯をかけて説いた教えの中で一番最高の一切衆生平等成仏を説いているのは法華経しかないと、この法華経の教えこそが私たちが仏になる唯一の道なんだということをこの大聖人様はその16年間の修行の中において悟られて、そしてふるさとに帰るわけです。ふるさとに帰るね。そして今大石寺ではね、前もお話ししましたけれどもね、御所によってはね、建長5年3月28日がこの大聖人が大目を唱え始めた日だというのと、建長5年4月28日がこの南無妙法蓮華経を唱え始めたこの日だというふうに3月の説と4月の説っていうのが大聖人の言葉において2つに分かれているんです。 でそれをその退席時のこの安倍日健さんとか安倍日健さん、まあ安倍日健さんが一番最初に言い出したんですけれども、3月28日はその下層の、この内省の自分の内々の心の中の内々のこの立秋宣言なんだとですね。4月28日はその下層のみんなにその公表するこの立秋宣言なんだと。だから内省とその下層とその2つがその1つになって、それでこの大聖人はこの4月28日にこの終始建立をされたんだということをですね、この平気で言ってるんですね。バカみたいなことを言ってるんですね。大聖人はそんなんじゃなくて、師匠やふるさとの人たち、兄弟弟子、そういう人たちを混乱させるためにこの南無妙法蓮華経の法華経の法というものをふるさとの人たちにこの説法して伝えようと言うんじゃなくて、一人でも多くの人にこの南無妙法蓮華経の法華経を正しく素直に受け止めて理解してもらいたいというふうに考えたときに、3月28日から1ヶ月かけてこの師匠や兄弟弟子に、私がこれからこのふるさとの人たちに説いて示したいのは、この法華経の教えこそが真実の教えであり、法華経の教えこそが一切衆生平等成仏の教えなんだということを伝えたいんだと。そのためには、その理由はこうこうこうなんだということを一月かけてこの師匠や兄弟弟子を説得したわけなんです。釈迦したわけなんです。そして4月28日を迎えて、そして4月28日にふるさとの人たちに初めてそのことを説いても、師匠の道前坊も驚きもしないし、兄弟弟子も驚きもしないし、そこから大聖人は東條景信に命を狙われるようになるんですけれども、師匠の道前坊も兄弟弟子も大聖人様のこの命をかくまって助けてくれて逃がしてくれたわけなんです。ということは、心の内で大聖人の言わんとすることを理解していたからこそ守れるわけです。こんなことを嫌がってっていうことだったら、その師匠から兄弟弟子からみんな袋叩きになって、大聖人はそこで命を落としているに決まってるわけです。それがなかったということは、大聖人様がちゃんとこの冷静にこの一番身近な人たちにその理解できるように、この仏法というものを説いて語って、そしてそういう話だったらこのふるさとの人たちに話してもいいよということを、この承認を得て確認をして、そして大聖人は4月28日に説かれたと。内省も下層もないわけです。そんなものは初めて大聖人様は法華経の南無妙法蓮華経じゃなきゃいけないと、法華経の南無妙法蓮華経じゃなきゃいけないっていうこの悟りは、辰の口で仏の自覚を得た悟りとは全然まだレベルが違うんですよ、ね、で その時点でもう大聖人は仏法の全てを知ってるというような段階じゃないわけです。法華経じゃなきゃいけないということをに到達したというだけの悟りなんです。ご本尊を表すまでの悟りじゃないんです、ね、だからそういうことでこの大聖人様はその3月28日から1ヶ月かけて、そして説得をして、釈迦をして、そしてふるさとの人たちにこの法華経の信仰をしなきゃいけないと、天台宗と真言宗の教えが 混ざり合った清澄の寺で南明法蓮華経の法だけ信仰しなきゃいけないというふうに訴えるわけですから、それは大変なことですよね。そこの住職の道全坊はもっと大変なことですよね。住職の道全坊が日蓮を殺したいと思ってもおかしくないわけですからね。それが守ってくれたんです。守ってくれたということは、まあ住職を辞めるわけにいかないけれども、日蓮の言うこともわかるなと、信仰者として日蓮の言っていることはまともだなという心で許す気持ちがあるから守ってくれたわけですよ。守ってくれた。その1ヶ月のズレはそういうことなんだということなんですね。ですね。本当にこの大聖人様の、この大聖人はなんかものすごい、そのなんか力ずくの、なんか暴力まで肯定するみたいな、その人間のようにこの世の中ではその思われてるんですけれども、もう火の玉みたいになって、その他の宗派の悪口を言うみたいなふうに思われてるんですけれども、大聖人はもう本当にその冷静に手順を踏んで、そしてそのことを訴えているわけなんです。ですね。念仏無限前天、まあ、真言亡国律国俗って言っても、なぜそうなのかということを大聖人は一生懸命この説明しているわけなんです。だけれども、念仏無限前天、まあ、真言亡国っていうふうに悪口を言ったということだけが、だけのイメージがその世間にはその一人歩きしている。後の説明は誰も聞こうとしないという状況に世の中はなってるんですけれども、大聖人の教えを学べば本当にこの丁寧にそのことをこの説明している。丁寧に説明すればするほど世間の人たちは、ああ難しい話は聞きたくないわと言って聞かないというふうになってるね。下手すると信仰している私たちも、まあ、大聖人の教え難しいかなと聞かないというふうになってしまっているということなんですよね。今毎月13日のお香の時に話している開目章にしても、この間もお話ししましたけれども、本当に毎日毎日死と背中合わせになっている、本当に厳しい劣悪な生活環境の中において、よく冷静に昔の書き物にこういうことが書いてる、昔の書き物にこういうことが書いてる、この経典にはこういうことが書いてるということを、そのわざわざそんなことをよくその書いていられましたねっていうぐらいに、この大聖人は冷静にそのことを書いてるわけなんですよね。そこまで説明されても分かんないわっていうところまで、この大聖人はこの説明されているわけなんです。だから本当に自分が亡くなった後、後の未来の人たちもこのここに書いたことを踏まえて、そして本当の真実の法というものは何なのかと、間違った教えは何なのかということに、その気づいてもらいたい、分かってもらいたいということを、その自分の命というものが脅かされている毎日毎日の劣悪な環境の中においても、そこまで大聖人は心を砕いてこの御書を書かれていると。肝心の本尊章もそうですよね。肝心の本尊章もあれだけ長い御書をですね、大聖人はもう全くどこでその休まれたか分かんないぐらいに一気に書かれているんですね。一気に書かれている。もう全く字が同じなんですよ。同じ人間でも1日休んだり2日休んだりすれば、そのこの段落でこの字が変わっていくもんなんですけども、あの肝心の本尊書は一気に書かれてる。もう本当に神職を忘れたようにこの肝心の本尊書が書かれてるわけなんですよね。でそういうこの大聖人様のその心というもの、それをこの私たちはやっぱり受け止めていかなきゃいけないと。 どんなに知恵がないものでも、そこは要するに私たちは受け止めなきゃいけないということなんですよね。私も昔ずっと昔に前に話したんですけどね、この間のね、あの6月の23日の時にね、あの吉田新道氏がね、あの大会挨拶の中でね、あの速託っていうその話をしたんですよね。速託、あのね、私たちがね、こうやって今日題目こうですけど、このお題目を唱えますよね。お題目を唱える、南無法蓮華経って唱えながら、南無法蓮華経のすべてが、その南無法蓮華経っていうものが何なのかっていう、すべてを知ってるわけじゃないですよね。すべてを知ってるわけじゃないですけども、南無法蓮華経って唱えるね。あのね、鳥のね、この卵がね、このかえる時ね、この間テレビ見てたらね、あのね、兵庫県にね、コウノトリの里っていうところがあるんですよね。コウノトリの里で、コウノトリっていうのは一遍絶滅したんですよね、日本で。で、絶滅したもんで、中国からそのコウノトリをね、そのこのもらってきて、それでその繁殖させようということで、その一生懸命みんなが努力してそのやったんですよね。だけど簡単にその復活できないですよね。まず田んぼがその農薬でその汚染されてると。で、そうするとその地域の人たちはもう全員で無農薬でその米を育てなきゃいけないと。その無農薬が美味しいってみんな分かってるけども、無農薬でやったらもう手間がかかって手間がかかってしょうがないから、みんな農薬へ農薬へっていうふうにこの移ってったわけですけども、それを要するに昔の作り方に戻すっていうことをしなかったら、どんだけ中央からコウノトリをこのもらってきても、その育たないわけですよね。育たない、何年もかかるわけですよね。だってずっと農薬使ってたんだから。だから今年から農薬使いませんって言ったって、もう土自身がそのこの農薬に汚染されてるわけですからね。ですから何年も何年も作んなかったら、そのもう農薬の影響がありませんっていう田んぼにはならないわけですよね。大変なことですよね。大変なこと。こうしたらね、それに一生懸命努力してね、それでまたもらってきたものもまたダメになって、この死んで、それでまたもらってきてということをね、この繰り返してね、それでとうとうね、そのコウノトリがね、この何ですか、こうつがいになって卵を産んで、それで子供を育てるっていうところまでこの行ったんですよね。で、それテレビで見ててびっくりしたんですよね。コウノトリってね、鳴かないんだ。コウノトリってうんともすんとも鳴かないんですよ。そんな鳥あるんですかって、どうするんですかって言ったら、このくちばしをカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャって言って喋るんだそうです。この音で喋るんだそうです。すごいよね。と思って、そんな鳥いるんだと思ってびっくりしたんですけど、またびっくりしたのはね、コウノトリのね、巣、コウノトリの巣ね、テレビ見たらね、田んぼの中にね、この電信柱みたいなのが立っててね、で、ここ丸いんですけど、こういうなってます。このもうその敵から狙われ放題なんですけど、だけどここにその親鳥がこう立ってると、そのどっから敵が来るかということも、その 飛行場の管制塔みたいにその見渡せるわけだよね。見渡せるわけだ。ほんでこの巣がね、この木の枝をこの持ってきてね、この巣を作ってるんですけどね、スカスカなんだ。スカスカなんですよ。スカスカでどうして卵が温められるんですかっていうぐらいスカスカなんですよ。で普通こうやって布団みたいにこうやってなってでしょ、スカスカなんですよ。よっぽど腹の中にこの顔を抱え入れてそのね、この卵を温めるんだっていうことが分かるんですけどね、すごいよね、すごいですよね、びっくりした。それで卵をかえるんですよ、卵はね。で卵をかえる時の今言った寸前って話がよごい揃えてますけど、それまくってますけども、その食卓ね、その親はね、どのぐらいまでこの卵の中のヒナが育ってたか、育ってるかというと分かんないんですよ。分かんない。それでだんだんだんだんこの卵の中のヒナがこの成長して、そして自分の方からもうこれはもう卵の中の生活っていうものは成り立たないなということになった時に、もう卵の中のこのヒナも成長しながら成長するということは、くちばしが硬くなってくるということですよね。くちばしが、くちばしが柔らかかったらまだこの卵をツンツンとつっつけないわけです。ふにゃっとなってるから、ツンツンってしようと思ってもふにゃってなってますから、ツンツンの音にならないわけですよ。カサカサの音にならないわけですよ。で成長したっていうことは、くちばしが硬くなって、そしてもう出れるよっていう時に、くちばし硬くなったくちばしでもってカサカサと、カサカサと。で親の方はどんだけ育ってるか分かんないから、この卵の中のカサカサ、コウノトリの卵こんな大きいんですから、カサカサって言ってすぐ分かるんですけども、このあの何ですか、鶏の卵とか そんなあのひよこのくちばしちっちゃいでしょ。カサカサって言ったって、人間が見たって言ったらカサカサなんて聞こえないぐらいのカサカサだと思うんですよ。でその親はこうやって耳当ててカサカサって聞いてんじゃなくて、その腹でカサカサを感じるわけですよね。カサカサをね、このカサカサが食卓の食ということですよね。でこの食卓の食をカサカサをこの親がお腹で感じた時に、その時に初めてそのカサカサがないと、早く親がこの殻を破っちゃうと中のヒナは死んじゃうわけだ。中のカサカサがあって初めて親はこの食卓の卓でもって殻を破ってやる。中のヒナは自分の力では破れないわけです。自分の力ではカサカサまでしかできないわけです。ね。そして破ってあげる。そうするとヒナが出てくると。そして外気に触れるとどんどんどんどん大きくなってくるというこの状況になるわけですね。これが私たちが南無妙法蓮華経と唱えながら、南無妙法蓮華経のことは分かってないけれども、南無妙法蓮華経を唱えている。その食卓の関係なんです。食卓の関係なんです。私たちの命に備わっているところの南無妙法蓮華経の仏の命、その仏の命っていうものの全てが分かっているわけじゃないけれども、この南無妙法蓮華経の題目を唱えることによって、この南無妙法蓮華経の本尊として示されているところの仏の命っていうものが、私たちの命っていうものに仏の命が備わっているということを、かすかでも私たちに感じさせてくれることができるということなんです。 だからこの南無法蓮華経の題目を唱えるということが大切なんだと。南無法蓮華経のを唱えながら私たちは南無法蓮華経のこの尊さっていうものの全てを知ってるわけじゃないけれども、この南無法蓮華経の尊さというものに通ずるところのこの南無法蓮華経の題目を唱えることによって私たちの仏の命というものがうずく、南無法蓮華経の仏の命というものが揺さぶられる。それは仏と私たちが一緒になってうずいて、そしてこの南無法蓮華経の仏の命というものが私たちに理屈を超えて私たちの命というものにそのことが気づかせてもらえることができるようになっていくということなんですね。だから即託の南無法蓮華経の題目というものを私たちは大切に唱えていかなきゃいけないということなんですね。即託が大事だということを言ったらね、ある信者さんがね、阿吽の呼吸と同じですかって言われた人がいたんですけど、阿吽の呼吸はね全然違います。阿吽の呼吸はね、阿吽の呼吸はね、皆さん方の仏壇のにあるその鶴丸とか神社の狛犬とか、この竜もそうですけれども、竜も片方が口を閉じて片方が口を開けてるんですけれども、それが阿吽の呼吸と、阿から吽まで、つまりこの両サイドにこの阿と吽が向き合ってますよね。この中に仏法のすべてがありますよというのが阿吽の呼吸です。阿吽の呼吸ね、なんか阿吽の呼吸っていうと要するに、相撲取りが阿吽の呼吸で立ち上がりましたとか言ってますけども、それ全然意味が違うんですよね。阿吽の呼吸っていうのはその間に全てのものがその収まってるということがその阿吽の呼吸ですから、強いて言えば一年三千の法というものが要するにこの鶴丸の間に示されたところのこのご本尊様の中に全てが、全ての法というものがその収まってるんだと。諸法の一番中心の実相であるところの南無法蓮華経、要である南無法蓮華経を中心にして諸法全部がこの南無法蓮華経の法を中心にしてここに収まってるんですよというのがこの阿吽の呼吸、阿吽ということの存在なんですね。神社に行って狛犬も阿吽の呼吸で立ってますけども、神社には全てはありません。全てがあるっていう格好はしてるけども神社には全てはありません。南無法蓮華経にしか全ての法というもの、一年三千の法というものはないということが言えるんですよね。阿吽の呼吸も大事ですけども即託の呼吸とは意味が全然違うということになりますよね。